おはようございます。先ほどの子どもたちの賛美、素晴らしい歌詞でしたね。何か私が御言葉からまた説教を通して語ろうとしていることを、もうすでに子どもたちが力強い声で語ってくださったような気がして、これ以上はもう語ることがないのかなとでも思いました。人生にはさまざま予期しない出来事があり、その中には嬉しいこと、あるいは悲しいこともあります。いや、時にはあまりにも予期せぬ出来事が自分の目の前で起こってしまい、それを信じることすら難しく感じることがあります。絶対そうなるとは思っていなかったことが実はそうなってしまう。いや、もしそれが片方では、宝くじの大当たりとかでしたら、それは嬉しいことです、喜びます、祝います。と同時に、その予期せぬことが悲劇であるとしますと悲しみます。皆様もきっと今までの歩みの中で全く予想もしなかった悲劇に出会ったことがあることでしょう。もしそうであれば、きっとその時、この状況の中においてキリストに従うとはどういうことだろうと問いかけたこともあることでしょう。今日読みましたこのルカによる福音書21章において、主イエスはまさにそのことについて語ってくださっています。予期もしない悲劇が起こった時にどうすればよいのか。話が変わりますが、先週会議のために私、群馬から東京に来ました。その際にもう一人の群馬で奉仕している牧師と二人で車で東京に出かけました。会議の後に帰る途中、私はちょっとした用事があって秋葉原に行かなければならないということでした。結局車でそのためにこの東京都心のど真ん中を走ることになったんですね。そのある時点で私たちは国道1号線で皇居に向かって走っている時に、もう辺りも暗くなってましたけど、目の前に東京タワーが見えてきたんですね。もう本当に近くて、その上まで見るためにはこう窓から見てもこう下からじゃないとよく見れないぐらい近かったんです。一緒にいた牧師はすごく興奮しちゃって、東京タワーを間近で見たのは子供の頃以来だって言い出したんですね。彼は私と同じ年齢なんですけど、もうすぐに彼はスマホでこう写真を撮り始めて、それをフェイスブックに載せたりしてました。またその後に秋葉原に着いて、そこも彼がなんかワクワクしていて、私はパソコンの修理のためにサービスカウンターでいろいろ話をしている間に、彼は喜んでこう歩き回って、秋葉原ならでは の狭い通路にちっちゃい店がこう並んでるところを歩いてきて、もう戻ってきたらすごく喜んで、19年ぶりにここに来たよって言ってたんですね。まあ、その後も、車の旅が続く中で、東京ドームが見えたり、近くになんか大きな大学があったり、スカイツリーがあったりして、一つ一つにおいて彼は感動してました。まあ二人で笑いながら、全くのおのぼりさんだねっていうことを言ってました。 主イエスは弟子たちと共にエルサレムに登りました。そしてそこであのエルサレム神殿に行った時に弟子たちはちょっと似たような反応をしていたようです。考えてみれば彼らはガリラヤ出身なんですよね。中には漁師もいるけどエルサレムに行けばなかなか漁師には会えない。彼らの出身地といえばそれは小さな村とか町でそこには大きな建物なんか一つもない。また聖書にも示されているように彼らはすぐに田舎者だと分かるような言葉までがなまっていたそうですよね。そしてあの神殿、あれは本当にすごいものでしたよ。まあ東京タワーといえばそれは私は生まれる前からあるもので、実際のところ今それを見ても周りにある高層ビルとかそういうものに比べるといくらか小さく見えるようになってしまいましたが、当時の神殿といえば新品です。そう、ヘロデが建て替えたんです。聖書にも書いてあるように40何年もかけて建て替えて以前の倍の広さになったんですね。その中にはもう本当に巨大としか言えないような石の壁があったり、あるいは大きな柱、高さ50メートルも伸びる柱がもう数多く並べられていたんですね。言うまでもなく当時の人たちは、いや今の私たちでもそれを目の当たりにすることができたら感動することには間違いない。弟子たちは驚いたでしょうね。まあ、今でいうそのスマホで写真撮ってフェイスブックに載せるっていうのは当時は、どういう行動があったか知りませんけど、それに値するものがあったら間違いなく弟子たちはそれをやっていたはずです。実際インターネットで検索してみますとね、ヘロデの神殿って検索するとなかなか興味深いですよ。そのコンピュータグラフィックでそれを再現したものがたくさんあって、それが実際に どれぐらいの、大きさだったかが、分かるんです、間違いなくそういうとてつもないほど大きな神殿に入った時、そこにいる人は自分の存在をすごく小さく感じたはずです。そうだからそんな中にあってあの弟子たちが歩き回って周りを見てて、あるいは口がポカーンと開けたまんまでしょうか、その光景を想像してみてください。五節をお読みします。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった、確かにこのルカによる福音書を読みますと、その人々は誰なのかはっきり、されていませんが、マタイやマルコを見ますとその同じ箇所でそれが弟子たちであったってことが示されているんです。いずれにせよここで興味深いのは主イエスの答えなんですね。6節、あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。たとえどんなにこれが大きく見えていても、どんなに力強く動くことのないようなものに見えたとしても、いや、どれほどあなたは今感動していても、実は、やがてこれらすべては破壊されますよと、主イエスが言われたのです。そんなバカな、ありえないことでしょう。どんな軍隊がやってきてもこれを壊すことは、それは難しいでしょう。 あの柱一本だって何百人もの人が押しても1センチも動くことはないでしょう。いや、そんなことを信じられるなんて。いや、もっと不思議なのは、そんなことを予告する人なんて誰だろう。主イエスのこの言葉を聞いた人々は、確かにそれは信じがたく感じたことでしょうが、むしろそれ以上に好奇心があって、いつって言うんですね。7節、彼らはイエスに質問して言った。先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。本当にそんなことがあるんですか。いつ、どうやって、どうすればそれが起こるってわかるの。こう聞くわけですね。だってそんな、信じられないような、誰も予期しないようなことが起こるんだったら、少なくともそれがいつ起こるのか知りたい。びっくりさせられたくない。悲劇が襲ってくるときにはいくらか備えをしたいでしょう。だけどよく考えてみれば、予期もしない悲劇が来るとしたら、もしそれをあらかじめ誰か知っていたら、その人はどうなるでしょう。ただ怖くなるだけですよ。恐怖に包まれるだけのことでしょう。だからここでイエスはその答えとしては、まずその恐怖の中に生きることがどういうことなのかについてお話をされたんです。8節から11節のところを見ます。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか、時は近づいたとか言います。そんな人々の後についていってはなりません。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。それは初めに必ず起こることです。だが終わりはすぐには来ません。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天からの凄まじい前兆が現れます。いわばここで主イエスが言っているのは、そんな恐怖の中にあなたたちが置かれたときに、その恐怖を利用しようとする人が現れますと。あなたの恐怖を捉えて、あなたを間違った道へと惑わそうとします。嘘をつき、あなたをさらに恐怖の中へと陥れようとする人が現れます。まさにその通りです。人類の歴史を見ても何度も繰り返されていることです。東北の大震災から5年半が経ちましたが、今私は思っているのは、もっと遡っての1923年の関東大震災のことです。もちろん自然災害といえばみんなが驚き怖がります。大地震の後には余震が続き、大地は静まりません。その頃東京の多くは燃えていました。被災者も数えきれないほど。 その時点に、そのタイミングで、ある人たちは大きな嘘をつき始め、人々の恐怖を利用したのです。朝鮮人を気をつけろと。彼らはあなたたちを狙っている。私たちの井戸水に毒をまこうとしている。爆弾も持っている。こんな嘘が広まったのです。そして結果として、恐怖の中に包まれている人たちがパニックをしてしまい、なんとその時6000人以上の韓国系の人々が虐殺されてしまったのです。あなたの恐怖利用して惑わそうとする人が現れると主イエスは言っております。あれから90年以上経った今だって、この国において世の中は危なくなっている。以前とは違う。私たちの身の安全を確保するためには今までの憲法では物足りない。軍事的な処置をもってじゃないと守れないという人々もいるわけです。もちろん歴史をよく見れば、その憲法は長年にわたって十分であったことははっきりしています。今危なくなったと言っても、かつては朝鮮半島に戦争があり、ベトナムにおいても激しい内戦がありました。だけど今が危ないんだと、私たちの恐怖を利用しようとする人々がいます。さらに言えば、もう1年半以上前からアメリカにおいては大統領選が続きました。その中において、私たちは移民を怖がらなければならないと訴える人がいました。南のメキシコから来る者はみんな犯罪人だ、レイプをする人殺しだという嘘をつき、あるいは国はどこであろうとイスラム教徒の人はみんなテロリストだと、私たちの恐怖に訴える発言が相次ぎました。それらの私たちの恐怖を利用して、そういう人たちに対する不平等な扱いを正当化しようとするのです。さらに言いますと、近年一つの大変悲しい出来事として、家族の崩壊が話題となっております。世界中どの国においても離婚率が上がる一方です。多くの子どもたちは従来の親が2人いるような家庭で住むことができない状況が増えています。これは非常に悲しい出来事です。何かをしなければならない出来事です。しかしながら、残念なことに、こういう出来事も利用して、ある人たちは、特にキリスト教の保守的な教会から来る人たちは、嘘をついて私たちの恐怖を利用しようとしています。彼らが反対する性的マイノリティの人たちの運動を悪口するために、家族の崩壊はあの人たちのせいだと、同性愛の人たちがいるから家族が崩壊しているというのです。実際問題、家族が崩壊している、その責任はどこにあるかというと、ほとんどそれは異性愛者にあるんです。その結婚の約束を守らずに別れてしまっているほとんどの人たちは異性愛の人たちです。また子供を作りながらちゃんとその世話をしない多くの男性たちがいます。その人たちも異性愛の人たちです。そう、責任は我々異性愛の人たちにあるのに、嘘をついて指をさして、 その責任から逃れようとする人々が多くいます。主イエスはここであなたたちの恐怖を利用しようとする人たちがいるけど、その人たちに惑わされてはならないと語っています。恐ろしい出来事があっても恐れてはならないと主イエスは語っています。その主イエスの勧告は2000年前も今も最も重要な言葉ではないでしょうか。しかしイエスの話は続きます。次にその混乱の中にあって、心配している弟子たちにもっともっと大変なことがこれから起こりますよと、神殿が壊されるどころじゃない、そう、それは12節。しかしこれらのすべてのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。そう、この当時の人たちにとってもっと恐ろしいことがあったんです。迫害の日が近づいていたのです。もちろんここでイエスがそう言ったということで、すべてのクリスチャンが迫害に遭うとは限りません。しかし2000年間の歴史を見ますと、多くのクリスチャンは迫害に遭いました。今も信仰のゆえに迫害に遭っているクリスチャンは少なくありませんし、これからも続くことでしょう。神殿がいつ壊されるかとかっていうことが人々を恐怖に陥る心配事であるかと思ったら、いや、自分自身が迫害に遭うっていうことの方がずっとひどいことでしょう。中には殺される人々もいると語っています。16節17節、しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれますと。それ以上恐ろしいことはないでしょう。じゃあ主イエスはどうすればよいのか、なんて言ってるんでしょう。ここでのイエスの答えは実に興味深いもので、二つの側面があって、一見それがこうちょっと異なっているところが興味深いです。片方でイエスはあまり自分でいろいろ考えて計算してこう準備していくものではない、いやむしろ聖霊に委ねて頼りなさいと言っているんですね。もう一度12節からお読みしますが、しかしこれらのすべてのことの前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方が証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。そう、こういう悲劇の中にあって、実はあなたたちは証しをするチャンスが与えられますと主イエスが言っている。しかしだからといっていろいろ自分で考えて、準備しようと思わなくてもよい。いや、逆にあなたが最も助けを必要としている時こそ 神様に頼りなさいと言っているんです。あなたが最も弱くされた時に聖霊の導きと助けと守りに頼りなさいと主イエスが言っているんです。パウロも迫害されることをよく知っていました。いや、もしかして他の誰よりもよく知っていたかもしれない。だって片方で彼は以前は迫害をする方だったんですね。しかしやがて自分も主イエスに出会ってキリスト者となって迫害を受けるようになりました。その迫害の中にあってパウロが言っていることは今の主イエスの言葉にとても似ているんです。第二コリント12章の9節にその言葉があります。第二コリント人への手紙12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。そう、私たちが最も弱くされた時にこそ主イエスの力が表されるのです。それがイエスのアドバイスの一つ目の要素。二つ目のところは19節にあります。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。辛い状況の中にあって忍耐を持ちなさいと主イエスが言っているんです。まあ、このギリシャ語の言語をいろいろ訳しながら、いろんな訳が出てきます。どういう意味、命を勝ち取るとはどういうことなのかいろいろありますが、最も簡単に言いますと、おそらくここで言っているのは辛いことに出会った時に諦めちゃダメだよっていうことだと思うんですね。それは大変なことである。だけど多分日本語で言う頑張るっていうことではふさわしくないと思います。いや、むしろこの辛い状況に出会うときに一番大きな誘惑は何であるかというと諦めちゃうことなんです。失望することなんです。ここでイエスはその誘惑に負けないように諦めることがないようにと励ましてくださっているのです。辛い状況の中にあってイエスがあまりはっきりと見えないことはあります。試練の中にあって主イエスの臨在を感じることはできない時だってあるのです。そしてイエスはその迫害はすごく悪くなることもあるよと言っています。いや、あるいは殺されることもあるかもしれないと言っているのです。しかしそこに驚くべき約束を主イエスは語ってくださっているんですね。もう一度16節から見ますと、しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺されるものもあり、私の名のために皆のものに憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。今気づきました？この言葉、中には殺されるものもありと言いながら、しかしあなたの頭の毛一筋も失われることがない。どういうことでしょう？だって殺されてしまえばもう終わりですよね。もうその後何もないですよ。だって殺されてしまえばもう耐えることがない、忍耐も何も、あるいは証しする機会もないじゃないですか。 しかし神様の目から見ると違うんですね。ここでイエスが言っているのは、たとえ私たちが殺されても神様の守りの手はそのまま私たちを覆っていると言っているんです。たとえ迫害の中にあって息を引き取っても、神様はあなたと共にいます。神様の目から見ればあなたは大丈夫なの。それでも大丈夫なの。そう、神様の愛から私たちを引き離すことのできるものは存在しません。それは何であろうと、死であろうと、私たちを神様の愛から引き離すことはできません。だからそういう偉大な励ましの言葉を持ってイエスは、だから忍耐を持って諦めないように努めなさいと勧めているんです。いや、むしろ状況が悪ければ悪いほど主イエスキリストに信頼を置きましょう。なぜならイエスは共にいてくださるからです。本来でしたらもうこの時点でアーメンと言って私は席に着くべきではないかと思います。しかしもう一言だけお話をしたいと思います。皆さんも想像できるかと思いますが、私はアメリカ国籍を持つ者として、また主イエスを救い主とするキリスト者として、このアメリカで起きた選挙、大統領選挙のこの悲劇的な結果について、どれほど大きな悲しみとショックと恐怖を持っているか、どれほどゾッとしているか、お分かりだと思います。今日そのことについて、特に政治的なことについて、この講談からそれ以上のことを語ることは控えます。しかし一つだけ言いたいことがあって、それはこんな状況の中にあってでも、私は祈りと御言葉を通して新たな使命感を見出すことができました。もし皆様の中にそのことについてお聞きしたい方がいましたら、どうぞ遠慮なくこの礼拝が終わって、私はこの講壇から降りたところでお聞きください。喜んでお話しします。私たちは主イエスキリストの名によってここに集められ、御霊は私たちのただ中に今もおられます。今ここにいます。そしてここから去る時も御霊は私たちと共におられます。いつまでも私たちと共におられることを信じます。お祈りします。私たちの知恵をはるかに超え、私たちがどれほど小さな愚かなものであるかを見せつけるさまざまな状況の中にあって、主よ、あなたは変わることなく私たちを愛してくださり、守ってくださることをこの御言葉を通して再確認することはできます。恵みを心から感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが 不安と恐怖の中にあって、あなたに信頼しつつ、諦めることなく歩み続けることができますようにお導きください。救い主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。